ついて悲しいのは裾上げをしてもらうときサイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあればちょっと自信が持てるのに。
皆さんこんにちは。今日もブルームワークス171の曲に乗って始まりました、街ブラ、人と街と暮らしを探る。今から30分間お付き合いください。実は街ブラなんですけれども2ヶ月ぶりの放送になります。ちょうど10月の収録日があの台風19号が最も関西に接近する日だったんですね。10月の12日だったんです。なので中止になってしまいました。でね、あの日本全国でもねもうかなりの被害があったということは皆さんもご承知かと思うんですが、あの被災された皆様がね一日も早く元の生活に戻られることができますようにお祈りしたいと思います。さあそして、10月の街ブラにご出演を予定してくださっていたゲストの方がもう本当ねスケジュールを調整してくださってお忙しい中本日スタジオにお越しくださいました。ご紹介いたします。アートセラピストでありアトリエ原っぱを主催されています桑原のり子さんです。本日はありがとうございます。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。この後たっぷりお話を伺います。改めましてご紹介いたします。本日のゲストアートセラピスト桑原のり子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、
ね、1時間もかけてここのスタジオまでお越しくださったそうで、
全然そんな大したことないです
普段はどちらの方で活動をされてるんでしょうか。
はいはい、ね、私は、まだ新しい町なんですけども、はい、茨城市の大阪府茨城市の西都という町で活動してます。
はい
はい、で、まあ、教室始めてからは10年ぐらい経つんですけど。
あ、そうですか。どんな具体的にどんな内容の活動をなさってるか教えていただけますか。
はい、そうですね、あのご紹介いただきましたようにアートセラピストという名前でさせてもらってるんですけども、
はい、
あのアートを使って人の人生を豊かにする私のモットーなので、
はい、
で、あの、まあ、教室始めたのは子ども向けにしたんですけど、
はい、
自分することを考えるっていうことができる子たちを育てたくて始めたんですね。
自分で自分のことを考えることができるような、
はいはい、なので普通 の、 その造形教室とかその絵画教室とかとまたちょっと違うかと思うんですけど、
はい、
その絵を上手にするとかっていうことじゃなくて自分のやりたいものを自分で表現できるっていうことをしてもらいたいと思って、だから正解もないですし、みんな聞いてくるんですけど、あのこれでいいとか聞いてくるんですけど、自分はどう思うっていう感じの教室ですね。大まかに言うと
正解はないということですね。
そうです、正解は自分で決めようという感じですね。
あ、それはすごく伸び伸びできていいですね、子どもたちにとって。
そうですね、伸び伸びしてますね。
はい、大人の方の方にも向けてその絵も教えてらっしゃるんですか。
絵も教えてるんですけど、
はい、
基本私絵が上手じゃないので、
はい、
あの極力教えてないです絵手紙もしてるんですけど、はい、絵手紙のその基本的な考え方は下手でいい下手がいいなので、
う
もうその上手に描くことを目的としてなくて、
はい、
味のある絵を描こうっていうのが一番なので。
もう私なんかもう子供の時から図工は2に近い3だったのでもう絵は苦手中の苦手なんですけど、は
い、ぴったりだと思います。そういう方
こんな大人でも大丈夫ですか。
はい、面白い絵を描こうっていう感じですね
、
なので私 もう教室でも子供たちにあの真面目なことじゃなくても面白いのを作ってみたいなリクエストはしたりしますけどね。
あ、なるほど、はいはい、じゃあ教室にはもういろんな色があったりいろんなものが置いてある、
う
ん、
そうですね、もう画材をざっと並べて、
はい、
もうここから自分で好きなことをする自由っていう日もありますし、はい、今日なんかはそのホッチキスで絵を描こうとかはしてきましたけどね。
ホッチキスで絵を描こう
はい、はい、
ああ、めっちゃいりますよねホッチキスの針
こうですけどね、ここに
押す、上から押すタイプのホッチキスですか。
今日はもうしてきましたけど、はい、
子供ってすごいこう独創的というかいろんな絵を描きますか、
うん、そうですね、絵を描くその段階も見れて面白いですね。ちっちゃい頃は本当に何も考えず、はい、もうやりたいことをあからさまに出してくるんですけど、はい、年齢が上がってくるとやっぱりその生産性を求めるというか、自分で使えるもんとかちゃんとしたもんっていうのになっていくんですね。そういうのもだから今この幼い今日も年少さんぐらいの子なんかはもう自由に、とりあえず自由にもう発散するように描いてっていう感じですけどね。
あ、そうですか、う
ん、でだんだんそうなってくるとすごいそのアートが好きになってくるの で、
そうですよね、そう
アートが好きになったら上手になりたいになるので、うん、そこでしか私はどうしたらいいは教えないですね、
はあ、子供はそうやって自由にしてもらうとどんどんできますよね、
うんうん、やっぱり好きになるっていうのが一番近道やと思ってるんで、うん、
確かに、
はい、
じゃあそこでまあ毎週来られてるお子さんが、うん、あ今日はちょっとこう様子がおかしいなっていうのは絵に現れたりするものなんですか。
あ、そうですね、うん、絵にも現れることもあるし態度にも出たりもするし、で、うちの教室はその、幼稚園の時の連絡帳みたいな感じで、はい、今日どんな状況かっていうのを親御さんとのやり取りもずっとさせてもらってるので、
あ、すごいきめ細かいですね。
あ、そうですかね、
はい、
でそこに、まあ、今日の体調とか変わったことあったとか子育ての悩みとかもざーっと書いてくださる人もいたりして、そこで相談やり取りもしてます。
なるほど、うんうん、私あのブログを見せていただいたんですが、はい、その中で、うん、あの自由教室、
はい、
あ、これがとても興味を引いたんですけども、はいはいはい、これはどんなような教室なんでしょうか。
そうですね、あの平日の午前から2時までやってるんですけど、
はい、
あの学校に行きにくくなった子たちの、はい、本当に自由に自分でやることも自分で決めてもらうっていう教室にしてます。
あ、
なので今も来てくれてる子たちは自然が大好きなので、
はい、
この間はあのお昼何するも決めるんですね、はい、一緒にご飯も作るの で、
あ、
でその子たちがあのカップヌードルがいいって言い出してえ作らへんやんそれってなったんですけど、カップヌードルやったらお湯持ってて外で食べれるやんってなって公園に行って外でアウトドアのカップヌードルしたりとか、
あ、
そんな感じですね。
それを言ったらそれはダメとかではなくて、はい、じゃあそうしてみようっていう感じの自由な教室、
はい、そうですね。
は
で、ま
あ、
はい、一番大事にしてるこの考え方なんですけど、あの不登校になってる子たちの教室の方なんですけど、
はい、
それはもうお母さんとお子さんがやっぱりすごく密着しちゃうんですよね、
はい、
あの
そうですね、
家にいちゃうと、うん、っていうのでお母さんの時間がないっていうのがすごく私は気になってて、
はい、
でお母さんが一人になれる時間を供給したいっていうのと、
うん、
でお子さんも、他の他人と接する時間とか考え方を喋れる、うん、考え方を誰か他人からもらうっていうのはすごい大事やと思ったんで、
なるほど、
そういうので外に出したかったのでそういう教室させてもらってます。
そうですか、うん、まあ、様々な本当活動されてるんですけど、それをお仕事を始められたきっかけっていうのは何かあったんですか。
きっかけですね、
はい、
これがねなんじゃそれってなるかもしれないんですけど、
いえいえ
あの私ちょっとたまたま仕事で、
はい、
精神科の、
はい、
お手伝いに行ってたことがあって、
はい、
そこで出たその絵画療法って言葉に、
はい、
私は電流が走ってですね、
はい、ビビッと来
てビビビビってきて、
はい、
でそこから調べたらザザザッと扉が開いたような状況になって、
はい、
もう私はこっちの道に行くっていう感じでアートセラピストになったって感じですね。
絵画療法、
はい、
あまり聞いたことがないんですけれども、
ね、普通の生活してたら絵画療法っていうキーワードってあんまり当たらないと思うんですけど、
うん、
その精神科に行ったがために、
はい、
そのキーワードにヒットして今があるって感じなんですけど、はいはい、でそこから、まあ、はい、あのアートの力のすごさを知ってですね、
はい、
アートって人の幸せにもするし、
はい、
気持ちも変えれるし、
うん、
そこからその人の感覚とか性格とかも見れたりするので、
はい、
そこから、心理学も学び、
はい、
でカウンセリングにもつながってるという感じですね、
はあ、なるほど、うん、そうなんですね、 このアートの力ってやっぱりそんなにこう大きなというか、うん、素晴らしいものなんだっていうの
素晴らしいと思います、うん、本当に、はい、自分がもやもやしてる感覚とか、うん、今しんどいっていうのも表現できてアウトプットできるんですよね。だから私がカウンセラーとして対応するのもありなんですけど、普段皆さんね、はい、あの紙を置いて自分の好きな色で書くだけでも本当にすっきりするんで、うん、そういうのを取り入れてもらえたらなって思うんですけどね。
なるほど、うん、なんかこうもやもやしてる気持ちをそのアートをすることによって、うん、表現できるってことですね。
そうです、そうです。表現したやつをまた自分の目で見るじゃないですか、
はい、
ほんならすごい出たっていう感じになるんですよ。
あ、そういう経験をしたことないですね。
もうぜひぜひやってください。もうぜひというかもう やってあげたい。
いや、どんなん出るやろ私。
もう出せば出すほどもう自分もすっきりしますし、やっぱりドロドロとは言ってないですよ。いろんなものがあるんで、
すっきりする感じ。
すっきりもやし、しんどい部分もあったりして、はい、あ、私今こんな気分なんやとか、
は
い、もう分かったりするので。
なるほど。うん、いや、一度ぜひ体験してみたいですね、それは。
ぜひやってほしいです。
これからどんどんまたしていかれたいことっていうのはどんなことがありますか？
そうですね、やっぱりまだまだそのアートセラピーという分野を知らない方がすごく多いので、
はい、
アートセラピーをもう本当に世に広めたいっていうのは一番思ってて、こんなにすごい力を持ってることなので、
はい、
皆さんの心のケアにもつなげたいですし、アートセラピーをそれでアートセラピーが一緒に広がったらいいなと思ってます。
はあ、なるほど、
うん、あとはもう、日本の素晴らしさも知ってですね、
はい、
神道とかそんな方向でも、はい、なんか、日本の良さみたいなのを子どもたちにも伝えていけたらなっていうのが今ちょっと片隅にあるんですけど、
はあ、
うん、
そのバイタリティはどこから
バイタリティありますかね。
うん、どんどんだからこう自分のそういう感じたこととかを子どもたちにも、はい、伝えていってみんなを明るくしたいっていうお気持ちなんですね。
そうですね、やっぱりみんな幸せでいるのが楽しいですよね。
うん、
自分の周りに幸せな人に囲まれてるって自分も幸せになるし。
そうですよ ね、
ね、
うん、確かに
と思って動いているのかな。私はあんまり自分は 何に向かってるんだろう、うん、って感じですけど。
なんかそのアートセラピーを使った子育て講座もされてますし、はいはい、今家庭訪問型のそういう、うん、直接お家に伺ってのお講座っていうのも個別でなさってるんですね。
はい、これは、家庭訪問型のアートセラピーもしてるんですけど、はい、そこに子育て講座をひっつけてるんですけど、
はい、
それをすることで、本当に家から出れない方っていう重い方、うん、子育てに本当に苦しんでしんどい思いしている方のところって、はい、なかなか手が届きにくいんですね。
うん、
市の講座とかっていうのは自分から行ける人なの で、
そ、 うですよ、ね、
そこそこ大丈夫な方なんですけど、うん、もう本当に誰とも接したくないとかっていう、うん、そのしんどいところに私は手が届きたくて、うん、そういうことを始めたんですけど、
はい、
これは本当小規模事業者補助金というのもいただいてさせてもらってる事業なんですね。で、この子育て講座を受けたこの間受けてくださった方がもう感動してくださって、もう人生変わったっていうぐらい言ってくださってて、
素晴らしい、
うん、不登校になってる子がいらっしゃるんですけど、
はい、
その子に対してももう全然対応が変わってきたから、もうこの講座を受けてからもうすごい勢いで変わってきててとかっていうのを私を逆にこうフィードバックしてもらったことで、すごい私も幸せにしてもらってるって感じなんですけど。
そうですか、はい、それは大きな力ですね。
うーん、みたいで、はい、だからもっと頑張らないといけないんですけど、もっと広めないといけないなとは思ってるんですけど、
ぜひね皆さんに知っていただきたいですよね。
はい、そうですね、はい、もうぜひ行きますんで、
はい、
読んでください。
いや、ほんと確かにこうお母さんが変わると子供って変わるんですよね。
うんうん、もうそれが一番です、本当に、うん、お子さんを変えようと思ってるうちは本当になかなか変わらなくて、
はい、
自分が先変わって、はい、お子さんとの対応接し方変わるだけでもう全て変わってくるんで、 過程全部が変わってくるんで、はい、そっちからのアクションをしたいなと思ってますけどね、
はい、うん、はい、ありがとうございます。後半に続きます、
はい。
今日の街ブラはアートセラピスト桑原のり子さんをお招きしてお届けしています。さてここからなんですけども、街ブラ初めての試みで子育て中のお母さんお二人にご登場いただきたいと思います。で、桑原先生に子育て生相談会みたいな感じでね、まあそんな堅苦しいことじゃなく、なんかお話し会みたいなのはできたらいいなと思って、お母様お二人に来ていただきました。ラジオネームでケロちゃんとダンゴちゃんのお母さんお二人に来ていただいてます。それでは、ケロちゃんの方から簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、こんにちは、ラジオネームケロちゃんです。子供は高校1年生の男の子と小学校5年生の男の子がいます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それではダンゴちゃんお願いします。
こんにちは、だんごちゃんです。はい、子供は中2の男子と小5の女子の2人です。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それではね、何でもこうご相談していただけたらと思うんですけれども、
そうですね、なんかもう相談というか、はい、もう高校1年生の息子が、はい、なんか高校になったらもっと楽になるのかなと思ったんです、うん、自分も、うん、まあ、物理的に大変になったのもあるんですけど、うん、なんかもう学校の勉強とかとあと部活の両立がしんどいみたい で、うん、で部活吹奏楽部なんですけど、うん、中学よりもだいぶ厳しいとこみたいで、うん、でも辞めたい辞めたいって言うから、じゃあ辞めたらええやんって言うと辞めないんですけど、うんうん、最初はすごい深刻だったんですけど、別に高校だから辞めてもいいんだよって言ったら、それ逆に安心したのかしばらくやってたんですけど、やっぱりしんどいみたいで、もう明日辞めてくるって言うから、分かった、じゃあちゃんと辞めておいでよって言うんですけど、帰ってくると、なんか来週の演奏会まで俺おらなあかんねん、みたいなこと言って辞めなくて、それをずっと繰り返してるので、ちょっと正直イライラしてて、別に辞めたいなら辞めたらええやんって言いそうになるんですけど、どうしたもんかっていうところですね。
どうしたもんか。いやでも素晴らしい関係ですね。
そうですか。うん、もうお母さんに相談できるなんて。
う
ん、
ね、いやもう相談というかもう愚痴言われてるみたいな感じだけなんですけど。うんうん、
いやそれがいいんですよ。
う
ん、
そう。
そうなんです
か、ね。もうそれから多分やめないで入れてるんでしょうね。
別にやめてもいいんですけど。うんうん、ま、あの演奏会とかはすっごい好きなので、うん、もそういう姿はめっちゃ好きやけど、うん、別にやめて全然いいよとは言ってるんですけど、本当に言うなら別にやめてもいいんですけどね、もう、うん、あちょっとイライラするって感じですこっち
まあでもそれも我慢して聞いてあげてるんですよね、うん、最後の一言は言わずって感じ で、
うん、一応言わないでおいでます
あでも素晴らしいと、でも、もう任せるしかないですもんね
それでいいんですかね。
いいと思いますけどね、はい、本人が多分なんか結局行ってみたら友達との関係とか、うん、あのバランス取って最後どうするかって決めてはるんじゃないですかね。
高校生の男子なんで、うんうん、どこまでねこっちが関わっていいのかというか、うん、自分が高校生のことを思っても、まあ、確かに親にはそんなにね、うん、言わなかったし、うん、なんですけど、うん、ちょっとじれじれしてます。
はっきりしやって言いたくなるかもしれないですけど、まあ、結局ね本人がどうするかなんで、お母さんが辞めたらええやんって言っても多分辞めへんかもしれへんし、その最後の切り札を言ったところでも自分で決めはると思うんで、まあ、ちょっと自分の中ではねお母さんはモヤモヤするかもしれないけど、もうさーっと聞き流して、そりゃ大変やなっていう感じで言ってあげるのが一番心のケアにはなってるかなと思います。そらな、そら大変なよう頑張ってんなぐらい言ってあげると、
そっか、そう聞き流す程度でいいぐらいの、
そうでいいと思います。ただ愚痴を 言いたいだけなんで、ほんまにやめたいかどうかがわからないですけど、愚痴を言ってなんか拾ってほしいだけに聞こえたので、それがほんまにやめたいかどうかはちょっとわからない。
そうなんですよね、うんうん、もう
だから、うん、今の対応ですごいいいと思います。 ただ入れ込まない、うん、お母さんもそれ聞いたら本当にしんどくなるからもう言ってんなはははでもう流すみたいな感じが一番かなと思いますけど、
ね、本人のやりたいようにある程度はってことですかね、
うんうんうん、でまあもうちょっといけんねやったら、うん、いやそんな大変やのにあんたよう頑張ってんねぐらい言ってあげれたらさらに丸みたいな。
わかりました、うん、
すごいいいアドバイスですね。
全書します。うん、一番今それですね。
あ、そうですか。
もうそ、もう学校の勉強も、大変そうなんですけど、うん、それはもう絶対何が何でもやらなあかんことなんで、うん、いやでも頑張やらなあかんことだからとは言えるんですけど、部活はね、うん、そうじゃないので、
うん、まあ勉強もそうですけど、どっちでもなんですけ
ど、ね、ダメです。学校の勉強はちゃんと
やらない。そうなんですか。もう緩めると楽ですけどね。しないといけないことって思ってるから、やってないの見たら腹立ってきたりするけど、別に勉強も自分のことなんで、どっちでもいいんですけどね。
なるほどね。
頑張ってんの見てお母さん嬉しいわを言ってあげるぐらいで、やってないのをガミガミ言うとそれだけでお母さんもストレスたまるし、
向こう
もたまるし、お子さんもたまるし、勉強も自分のことなんで部活と一緒やと思いますけどね。
わかりました。頑張ろう。
話が終わってしまった。
そうか、ちょっと参考になります。
あ、そうですか、うん、よかったですけど、ね、
団子ちゃんなんかあります？
団子ちゃんは、まあ、息子がちょっと病気というんですかね、うん、起立性調節障害になってしまって、うんうんうん、まあ病気やかしゃあないとは分かってるんですけど、やっぱり朝起きて行かないっていう選択肢をするとイラッとくるんですよ、ね、うん、またかと。でもそれはこうちょっと飲み込めるようにはなったんですけど、やっぱり日中ずっと家におられると邪魔なんですよね。かといってどこか行くわけでもないし、まあ家にいたら YouTube 見てダラダラしてっていうのの繰り返しはちょっと良くないなと思って、前も散歩してたんですけど、また散歩を始めたんですけど、毎日となるとやっぱりね、何かこう距離を保つんですかね、向こうもずっと親がいると嫌でしょうし、私もずっとおられると鬱陶しいし、
何歳のお子さん？
中2です。
中2の方のお子さん、ね、
はい、でまあイライラもこっちもするけど向こうもしてるっていう、なんか嫌な関係が続いてるのかな。
まあでも本人が一番自分でショック受けてるでしょうけどね。急にですか？急に
1年ぐらいかな、ちょうど1年ぐらいですね。
行ける日もあるんですか？
うん、夏の間も一切行けてないから、早い夏休みと遅い夏休みがやっとこの間終わったかなぐらいで、週1行けたらいいかな、週1週2ぐらい。
それなんか行ける日の前日なんかあるとかありますか？
何もないです。
なんかこれこの日は行けるなみたいな、
ないです。だから部活があるから行くんかなと思ったら、部活のない日でも行ける日は行くんですよ。だから今日部活ないのに行くのっていうね。だからいつ行くんか行かへんのかもわからないですし、まあ、ただその距離を保つっていうのが難しくて、
うん、そうですよね、家にじっとおられたらね。
そうなんですよ。かといってどっか行きって言って掘り出すわけにもいかないし、
途中から行くことはしないんですか？
します。10時間目からとかやったら行ける。
あ、頑張ってますね。でもね、
行くっていう時もあるし、いやもう今日は行かへんわって言って1日ダラダラしているとか、だからやはりなんかね、家におられると、かといっていつまでもお母さんと二人で散歩も出られへんし、ね、何かこう居場所があればいいんですけど、なかなかね、起立性の子が行けるところがなくて。
学校は嫌とかそういうことは言わないです。
嫌です。
あ、いや、
もちろん嫌です。
嫌なもあるんですね。
かなり問題ありの、なんていうんですかね、ね、なかなか難しいですよね。そこが原因でなってしまったところが、
それはなんとなく分かってはるんですね、は
い、
ははは、
それが原因なんです。
あ、そうなんですね。
の発端はだから無理に行けとも言えないし、でもやっぱり行ってもらわないと、高校のこととかね、引きこもりで家におられたらどうしようとかね、やっぱりもっと先のことを考えてしまって、ね、行けないんですけどね、レールを引こうとしてしまうのはいけないとは分かってるんですけど、やっぱりね、
先に
やっぱりね、年いったら困るでとかね、
言っちゃいますよね。そうですね、ついつい、
まあ、お聞きしてて、もし改善できるとこがあるとしたら、そのね、まあ、体調的なことやからもうどうしようもないっていうとこもあるかもしれないですけど、もしできることがあるとしたら、その行った時のお母さんの対応とか、行けた日の喜びとか表現するとか、あとは そのプレッシャーをかけないとか、
そう、そこがね、
やっぱりいけないいけないって思うと余計に、うん、行ってない自分って何してんねやろうっていうので下がっちゃうので、はいはい、いけないことじゃないよっていう持っていき方をして、休んでるのはあなたは頑張ってるよって、行こうとしてるけど行かれへんだけっていうことを言ってあげるとか、うん、行けてない何してんのって言っちゃうと、もうもっと心が閉ざしていくので、こうそうやって散歩に行けるぐらいの親子のいい関係なので、やっぱり仲間でいてほしい、うん、お母さんが敵になっちゃうともう本当に居場所なくなっちゃうんで、それが一番かわいそうなことで、家が一番の居心地のいいとこにしてあげたら、みんな絶対旅立てるというか飛躍できるんで、
すっごい不安なんですよ。家が居心地よくなるとあかんのんちゃうかな、
うん、違う違う違う、
家が変なっちゃうかなっていう
安心さ出ていけるので、うんうん、
はい、お話はつきませんよね。うん、うん、はい、本日のゲストはアートセラピスト桑原のり子さんです、はい、この後も生相談会は続きます。
君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てをかける。突然の夕立ち、洗い立ての街、乱反射する日差し、泣いて泣いてこっち向いて、きっとレインボー
それでは生相談会はまだまだ続いておりますが、ここで桑原のり子さんの11月以降のお知らせをしたいと思います。まずは学校に行きづらくなった子の課外授業、日時は11月18日月曜日午前10時から午後4時まで、対象は学校に行きづらくなったお子さんと保護者の方、または体験してみたい大人の方です。場所は生駒市にあります。参加費はお一人で参加の場合3,000円、親子ペアでお二人参加の場合は5,000円です。そこで収穫したお野菜を調理していただくそうです。続いては人一倍敏感な子のための子育てセミナーとお茶会、日時は12月3日火曜日午前10時から12時まで、場所は和歌山県岩出市のサロンナチュリア、参加費はドリンク付きで3000円です。定員は10名だそうです。詳しくはアトリエ原っぱのホームページ、ブログ、または電話番号 072-667-0777、 お電話番号 072-667-0777 までお願いします。子育てっていうのはね、自分をこう育てることにもなるっていうふうには言うんだけれども、やっぱりこう悩みながらいろんな方のこう助けを借りてね、自分だけで囲い込んじゃ絶対いけないと思うんですよね、マキちゃん、
はい、そうやね、
今入ってきてくれてありがとう、
すいません遅れました、ごめんなさい。
いえ、ね、子育ての悩みってつきませんよね、なかなか
年代でね、ほんまにちっちゃい時の悩みと、また中学生ぐらいになってしっかりしてきた時の悩みと、本当にこうやって変わっていくんやなと思って、
そうですね、
尽きないですね。
はい、本日のゲストはアートセラピスト桑原のり子さんでした、ね、今もまだ相談会ですので、このままお話は止めないでいきたいと思います。
はい、
はい、これからも街ブラは輝く人、街を応援します。それではブルームワークスタッチザレインボーを聞きながらお別れします。この番組はラジオママネットの制作でお送りしました。また来月もホームページ、 YouTube とポッドキャストで、せーの、
マチブラお楽しみに。
僕はもうこの手離さない。